広報いまり第820号2022年6月号です。近くの田んぼに満々と水が張られています。その水面に周りの風景が水鏡のように映っています。この時を待っていたかのようにカエルの大合唱が聞こえてきます。そろそろ梅雨入りでしょうか。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は大河内山にある青山釜のお細工場の写真です。5月1日伊万里焼き物祭りの折公開され、伊万里百貨店がカフェを出店しました。昭和の初期に建てられた青山釜のお細工場、使われなくなった当時の釉薬や焼き物の形が置かれていて、幻想的な雰囲気が漂っています。
主な内容、トピック、特集1、防災特集、備えあれば憂いなし。特集2、6月は環境月間です。みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、伊万里の焼き物祭り、人の動きとなっています。トピック、任期満了に伴う伊万里市長選挙の投票と開票が4月17日に行われ、深浦博信市長が2期目の当選を果たしました。深浦市長はこれまで進めてきた歩みを止めることなく一歩ずつ進めていきます。さらに半導体の素材となるシリコンウェーハーの製造を行っているサムコが山城町の工業団地内に工場を増設する、この機会を絶好のチャンスと捉え、移住者支援をはじめとするさまざまな施策に果敢に取り組むことを表明しました。
特集1、備えあれば憂いなし、防災について考える。平成28年4月の熊本地震や日本各地での多くの人命や家屋への被害などをもたらした令和3年の8月豪雨など、毎年のように甚大な被害を及ぼす災害が発生しています。いつどこで発生するかわからないのが災害。皆さんの命と暮らしを災害から守るため、改めて防災について考えてみましょう。1、自然災害への備え。被害を最小限に抑えるためには日頃からの準備や心構えが必要です。突然起きる災害に慌てずに済むよう、備えておくべき主なポイントについて紹介します。家の周囲の点検と整備、避難所などの確認、避難所や避難経路、家族が離れ離れになった時の連絡方法や集合場所などを事前に確認しておきましょう。食料の備蓄と非常用持ち出し品。ひとたび災害が発生すると電気やガスなどのライフラインが使えなくなったり、道路の寸断により物流が機能しなくなる恐れがあります。このため1週間分程度の食料や水などを家庭で備蓄しておくことが重要となります。また自分自身に必要な1日分以上の食料や水などを非常持ち出し品としてリュックにまとめておき、持ち出せるように備えましょう。避難するときの注意。大雨警報発表時など災害が発生する恐れがある場合には、各コミュニティセンターに市の職員が待機しています。避難する場合はまずコミュニティセンターに避難してください。避難所は住んでいる地区に限らず、どこの避難所に避難しても構いません。2、原子力災害への備え。避難先、すべての市民は玄海原子力発電所から30キロ圏外の市町に避難します。自治会ごとに同一の避難所地域を指定しています。 避難方法。原則として自家用車を利用して避難します。自家用車での避難ができない人は近所の人の車に乗り合わせるか、市が指定する集合場所に集合し、市の公用車、県が手配するバス、タクシー、自衛隊の車両などを利用します。3. 災害時や緊急時の情報伝達手段。平成30年6月から市内全域で防災行政無線の運用を開始しています。その他の伝達手段でも情報を発信していますので、可能な手段を活用し、身を守るための積極的な情報収集をお願いします。防災行政無線とは、災害時や緊急時に避難指示などの重要な情報を屋外スピーカーや個別受信機などから迅速に知らせる無線放送施設です。防災行政無線のサイレン、警報音のパターン。警戒レベル5、緊急安全確保。サイレンが3秒鳴り、2秒休み。これを4回繰り返します。警報レベル4、避難指示。5秒サイレンが鳴り、2秒休止。3回繰り返し。警戒レベル3、高齢者等避難。8秒サイレンが鳴り、2秒休止。2回繰り返し。この他の緊急情報、10秒間続けてサイレンが鳴ります。災害時や災害が起こりそうな時には次のことに心がけてください。1、防災行政無線の放送をよく聞く。防災行政無線の放送が聞き取れなかった時や再度放送を聞きたい時には、専用の電話番号23-2169、 23-2169 に電話をかけると放送内容を聞くことができます。 2. 積極的な情報収集。避難情報など災害時には防災行政無線をはじめ、テレビ、ラジオ、ケーブルテレビ、インターネットなど様々な手段で配信されます。個別受信機の対応。防災行政無線の個別受信機は、駐在員区長、消防団幹部団員、聴覚障害者、放送が届かない南町地区に住んでいる世帯に対応します。申請の受付は防災機器管理課で随時行っています。7月9日は市民防災の日です。この機会に我が家の防災対策などについて家族で話し合いましょう。4. 命を守るためには迷わず避難。災害から命を守る最も有効な手段は早めに避難することです。新型コロナウイルス感染症の流行下にある今、避難所への避難をためらう人がいるかもしれません。しかし、どんな状況であっても災害時には命を守ることを最優先に。危険な場所にいる人は迷わず避難することを心がけてください。避難は必ずしも避難所へ行くことではなく、安全な親戚・友人の家への避難や、自宅が土砂災害・浸水の恐れが低い場合は在宅避難という選択もあります。その他、一時的に車の中で過ごす車中泊も考えられます。避難所で注意すること。体調のチェック。体温計やマスクは各家庭で避難所に持参できるように備えておきましょう。手洗い、咳エチケットなどの徹底。マスクを着用するなどして咳エチケットを心がけてましょう。十分な換気とスペースの確保。以上、特集の問い合わせは防災機器管理係、電話 23-2130 へお尋ねください。
特集2、6月は 環境月間です。毎年6月5日は国連により世界環境デーと定められています。我が国でも環境基本法によりこの日を環境の日と定め、6月の1ヶ月間を環境月間として全国各地で普及啓発活動が展開されます。皆さんもこの機会に身の回りの環境について今一度考えてみましょう。私たちにできる地球温暖化対策。近年頻発している豪雨災害や気温が40度を超えるなどの気候変動は地球温暖化が影響していると言われています。地球温暖化は私たちの日常生活や事業活動に伴って排出される温室効果ガス、二酸化炭素などが必要以上に増えることで引き起こされます。私たち一人一人の衣食住や移動といったライフスタイルを原因とする温室効果ガスは日本全体の排出量の6割を占めているという分析もあります。このため国や自治体、事業者だけの問題ではなく、誰もが脱炭素社会の実現に向けた取り組みを行う必要があります。この脱炭素とは温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることです。実質ゼロというのは温室効果ガスの排出量から森林管理などで植物が吸収する吸収量を差し引いて合計を実質的にゼロにすることを意味しています。温室効果ガスが増えているわけは、産業革命以降石油や石炭などの化石燃料を燃やしてエネルギーを取り出してきたからです。産業革命前と比べて 40% 増加し、世界の平均気温は1880年から2012年の間で 0.85 度上昇しました。21世紀末の地球は20世紀末と比べて有効な温暖化対策を取らなかった場合は気温が 2.6 度ないし 4.8 度上昇、厳しい温暖化対策を取った場合は気温が 0.3 度ないし 1.7 度上昇します。具体的な目標、2015年パリ協定で世界共通の目標として平均気温上昇を2度以下にする、さらに 1.5 度に抑える努力をする、21世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが決められました。国内の目標、2020年10月政府は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標としたカーボンニュートラル宣言を発出し、脱炭素社会の実現を目指しています。私たちにできること、あらゆる賢い選択をしていこうという取り組み、クールチョイスを積極的に実施しましょう。クールチョイスの例、3つの R、 リデュース、リユース、リサイクル。リデュース、これはゴミの発生を抑えること。リユース、これは再使用すること。リサイクル、再生して利用すること。サステナブルファッション、今持っている服を長く大切に着たり環境に配慮した服を選んだりすることです。市の環境状況、令和3年度の測定結果を紹介します。自動車騒音、市内3地点で測定、環境基準値を下回り良好な状態でした。水質、川の水、河川水、3地点で河川の汚濁の程度を示す BOD 生物化学的酸素要求量を測定。過去3年間の測定値の推移を見てもすべて環境基準を下回る結果となっていて、河川環境は良好な状態を維持しています。海水、伊万里湾内の2つの地点で海水の汚染の程度を示す COD 化学的酸素要求量を測定。七津島工業団地北側地点で環境基準を上回りました。また過去3年間の測定値の中にも環境基準を上回ったものがありますが、直ちに環境被害につながる数値ではありません。要因の一つとして測定時の天候などによる影響が考えられます。市のゴミの量とリサイクル率。令和3年度の総排出量は14,720トンでした。前年度と比べて224トン減少しています。ゴミの総出量に対する資源価量を表すリサイクル率は 19.2% で、前年度と比べて 0.2 ポイント減少しました。市民一人一人のリサイクルに対する意識の向上がゴミの減量化につながります。さらなるゴミの減量化に向けリサイクルを心がけましょう。ゴミを減らしましょう。限りある貴重な資源を有効に活用するためには、できるだけゴミを出さないことや、リサイクルできるものは正しくリサイクルすることが大切です。リサイクルサンデーは地区ごとに毎月1回決められた日曜日に、新聞紙や雑誌、空き缶、瓶などの家庭から出された資源ごみを分別回収してリサイクルをする取り組みです。令和3年度は177団体が取り組み、1年間で回収したごみの量は605トンでした。回収日。第一日曜、南畑町、大川町、松浦町。第二日曜、伊万里地区、牧島地区、大坪地区、立花地区。第三日曜、大川地町、黒川町、畑津町。第四日曜、二里町、東山城町、山城町。なお、住んでいる行政区が取り組む回収対象品、場所、時間、区長か環境課まで問い合わせてください。ペットボトルの出し方。リサイクルするために作業員が1本ずつ選別をしています。ペットボトル本体は緑の袋に入れ、キャップとラベルは必ず外して燃えるゴミに出してください。中は空にして水ですすいでください。瓶類の出し方。これも作業員が選別をしています。赤文字のゴミ袋には瓶類のみを。キャップを外して中をすすいでください。不要になったパソコンの無料回収。リネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結して、家庭で不要になったパソコンの宅配便による無料回収を行っています。またプリンターなどの周辺機器のほか、小型家電も一緒に回収できます。令和3年度はその他小型家電の回収量が約1トンあり、ゴミの減量化につながっています。詳しくはリネットジャパンリサイクル株式会社、電話0570-085-8002、10時から5時に電話してください。ストップ不法投棄。市ではパトロールや防犯カメラの設置により不法投棄の防止に努めています。皆さんも不法投棄をしない、させないをモットーに防止活動に取り組みましょう。不法投棄物は投棄者が不明の場合、投棄されている土地や建物の所有者が処分しなければなりません。定期的に草刈りをしたり、柵やフェンスを設置したりするなど、日頃から意識して管理することが大切です。野外焼却は法律で禁じられています。問い合わせ先、環境政策課生活環境係、電話 23-2144。
みんなの広場です。4月8日、西日本鉄道が企画・実施するグランデイズオフィシャルツアーに、伊万里美食健康ツアーが加わりました。4月19日、伊万里のお菓子組合が 伊万里神社境内の中島神社で献花祭を行いました。4月26日児童福祉週間子どもの日から1週間の実施に先駆けて毎年している鯉のぼり掲揚式を南保育園で開催しました。5月3日から5日さまざまな動物園を間近に見て触れ合うことができる動物園りんちゃん牧場ふれあいパークが開園1周年を迎え記念イベントを開催しました。次は教育と文化です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年度のキャッチフレーズはあなたらしいを築く新しい社会へ。性別による無意識の思い込みの解消を図り個性と多様性を尊重し生きがいを感じられる社会を実現するため15歳から20歳のユース世代を対象とした公募で選ばれました。性別による無意識の思い込みアンコンシャスバイアスの問題点自分自身が気づいていないものの見方や捉え方による固定的な性別役割分担の意識など無意識の思い込みアンコンシャスバイアスが男女共同参画が進まない一つの要因になっていると考えられます。問い合わせ先企画制作課男女共同推進係電話 23-2115。 続いて郷土の文化財伊万里鍋島ギャラリーの名宝その2小伊万里染付鮎紋皿白磁にコバルト顔料だけで文様を表した作品を染付といい17世紀後半の小伊万里に多く用いられました。図柄が似ている陶片が有田町の南河原柿右衛門雇用跡で見つかっているので1690年代に生産されたと思われます。日本神話で朝鮮半島と戦争をした神宮皇后が唐津市の玉島川で魚釣り占いをし鮎が釣れたことから戦勝を確信したという故事にちなみ魚編に占うという字が当てられたという説があります。このことから鮎は佐賀県とゆかりのある川魚と言えます。また6月に鮎漁が解禁される川が多く鮎は清流の女王とも呼ばれています。問い合わせ先歴史民俗資料館電話 22-7107。
ほがらかページです。4月14日地域の活性化に取り組んでいる伊万里高校奇跡部の部員が伊万里市を元気にする企画をテーマにアイデアを発表する伊万里市プレゼンフェスティバルがありました。この日は3年生4人が自由な発想のもと考案した謎解きや SNS を活用したアイデアを発表。優勝した堀江日向さんは伊万里は何もないからこそ何人でもチャレンジできる街だと思うと話しました。110記念品贈呈南畑町井出野の江口春江さん長生きの秘訣とお聞きすると何でも美味しく食べ冗談を言って人を楽しませることが好き毎日皆さんに感謝していますと話されました。みんなで考えよう多文化共生日本語教室オーサム伊万里で活動する人を紹介します。南ヶ丘の吉村京太さん34歳。支援者になったきっかけは市の中国語教室で声をかけてもらいました。活動してよかったことは異なる文化を持つ人と楽しく交流ができること。さまざまな国の文化を融合させた新しい祭りを作り市民みんなで共有できる文化に発展させたい。市民の皆さんへ一言お互いの文化を知りみんなが安心して楽しく暮らせる街にしましょう。ローシマさん22歳 二里町東八屋がらみにお住まい、国籍はスリランカ。伊万里に来たのは昨年12月。伊万里の印象はスリランカと比べて騒音がなく静かな町、スーパーも家の近くにあるので便利です。日本語教室に参加してよかったです。スリランカで日本語の先生になるために、まずは7月にある日本語試験に合格できるよう頑張りたいです。これからやってみたいことは、景色がきれいな場所に行ってみたいです。問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話 22-7046。 我が家のアルバム、バキダ町の二見俊介さん、綾乃さんの長男龍門ちゃん、5歳2ヶ月。僕の好きな食べ物はいちごとカレーライス。段ボールを使ったものづくりと自転車に乗って遊ぶのが大好き。最近補助輪を外して乗れるようになったんだ。広場に行って自転車にたくさん乗ってるよ。ママから一言。お姉ちゃんや弟に優しいリュウちゃん、いつも家族に癒しを与えてくれてありがとう。たくさん体を動かして遊ぼうね。成長が楽しみです。四季の歌。取り込んでやりたき雨の大ボタン、取り込んでやりたき雨の大ボタン。セーラ俳句会、辻信子さんの句です。長引けるコロナ禍の世に、人々の疑惑の眼、刺さることの葉。長引けるコロナ禍の世に、人々の疑惑の眼、刺さることの葉。伊万里白露短歌会、竹富千歳さんの歌です。スポーツです。第45回市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月9日10日17日国見台野球場でありました。第68回西部地区高等学校春季卓球競技会大会が4月23日有田町文化体育館でありました。市職域クラブ卓球大会が4月24日国見台体育館でありました。第58回国見台陸上競技選手権大会が5月3日と4日国見台陸上競技場でありました。6月の市民スポーツ、11日土曜県スポーツ少年団大会剣道競技が9時から東陵中学校で、11日土曜伊勢地区小学生卓球大会が9時から国見台体育館で、11日土曜12日日曜18日土曜19日日曜市長期争奪伊万里少年野球大会が8時半から国見台野球場ほかで、12日日曜県スポーツ少年団大会サッカー競技が1時半から国見台球技場で、16日木曜伊万里信用金庫杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から伊万里湾大橋球技場で、19日日曜アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、それぞれ予定されています。
インフォメーション。4月29日付で春の叙勲が発令されました。叙勲、瑞宝総工賞。黒川町の森戸義明さん、元公立小学校長。褒章、男女褒章。大河内町の下平康則さん。保護士、 危険業務従事者叙勲、瑞宝総工省山城町の吉田剛さん、元長崎県警部、瑞宝炭鉱省旗津町の田中恒則さん、元伊万里市消防司令長、富士町の福田忠成さん、元伊万里市消防司令長、受賞おめでとうございます。市議会議員補欠選挙で当選された議員の紹介。瀬戸町中通りの松尾慎介さん63歳、浜町の勝木孝雄さん58歳のお二人です。伊万里の夏どっちゃん祭りが8月7日日曜に開催。3年ぶりとなる祭りのフィナーレを飾る女みこしの担ぎ手を募集します。市内外を問わず元気な女性の参加を待っています。資格は中学生以上。問い合わせ先、伊万里の夏どっちゃん祭り実行委員会事務局、電話 20-9031。 市では国の指示のもと新型コロナウイルスワクチンの2回目接種が完了した12歳以上の人を対象に追加接種、3回目接種を実施しています。5月12日接種済みまでの集計は全体で 66.7% となっています。5ヶ月を経過しても3回目接種券が届かない人は連絡してください。なお、伊万里市に転入してきた人は手続きが必要です。4月以降、市内の感染者数が急増し、高止まりが続いています。人が集まる過密な場所は避け、マスクの着用や手洗い、消毒、3密回避、換気など基本的な感染対策の再徹底をお願いします。なお、職場や周りの人などへの接種の強制や、接種を受けていない人への偏見、差別につながる行為、人権侵害や誹謗中傷などは絶対にしないでください。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122。 組織体制の強化と人事異動。4月の定期異動は市長選挙を控えて最小限の異動となっていました。このため5月1日の人事異動では、空席となっていた役職などを補充するとともに、業務状況に応じた適正な定員管理を行う中で、重点施策を円滑に推進するために組織・機構を見直しました。また、女性職員の積極的な登用、長期在職者を回収する人員配置などによって、職員の意識改革の促進と資質の向上を目指しました。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 6月から市税の納付が始まります。集合徴収市税、市県民税、固定資産税、国民健康保険税の納付が6月から始まります。納税通知書、前期全納用納付書第1期と第2期の納付書。ただし、口座振替の利用者には納税通知書のみを納税義務者に6月中旬に郵送しますので、最寄りの金融機関またはコンビニエンスストアなどで期限内に納付してください。また、固定資産税の課税対象者には課税明細書、土地、家屋を同封しますので、資産内容を確認してください。詳しいことは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。一人親の就労支援給付事業の内容が拡充されます。高等職業訓練促進給付金、20歳未満の児童を養育している一人親家庭の母または父が専門的な資格取得のため就業する場合に支給する要件緩和、 拡充を令和4年度も継続します。自立支援教育訓練給付金、20歳未満の児童を養育している一人親家庭の母または父が就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し終了した場合、受講に要した費用の一部6割相当額を給付しています。雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合の給付金の上限額が拡充されました。詳しいことは子育て支援係電話 23-2310 へお尋ねください。児童手当特例給付の制度が変わります。令和4年度から毎年6月に提出している児童手当現況届の届出義務が廃止されます。ただし次の受給者は引き続き現況届の提出が必要です。離婚協議中で配偶者と別居している人、配偶者からの暴力などにより住民票登録が伊万里市以外の人など、現況届が必要な人には案内が届きます。受付期間は6日から30日まで。令和4年10月支給の手当、6月から9月分から所得上限限度額が新設され、主な生計維持者の所得額が所得上限額以上になる場合は児童手当または特例給付が支給されなくなります。詳しいことは子育て支援係電話 23-2310 へお尋ねください。後期高齢者医療制度、令和4年5年度の保険料率を改定します。問い合わせ先市民課年金保険係電話 23-2153。 いろいろ使えるマイナンバーカード、申請はお早めに。これからの暮らしにますます手放せないものとなっています。すべての年齢の人に対応できる顔写真付きの公的な身分証明書であり、運転免許証を返納した後の本人確認書類としても利用できます。登録をすれば健康保険証として使うことも可能です。また新型コロナウイルスワクチン接種証明書をスマートフォンアプリで発行することができ、活用できる場面が広がっています。最大2万円分がもらえるマイナポイントは、9月30日までマイナンバーカードの交付申請を済ませた人が対象ですので、早めに申請をお勧めします。申請方法はオンライン申請、市民課に本人が代表して申請、郵送による申請、証明写真機からの申請など、詳しいことは市民課窓口係電話 23-2143 へお尋ねください。犬と猫のマイクロチップ登録制度が6月1日から始まりました。問い合わせ先生活環境係電話 23-2144。夏に多発する事故から尊い命を守ろう。暑さが増すにつれて増加する熱中症、フラフラする、手足がつる、筋肉の痛みを感じる、頭痛、体のだるさ、吐き気がするといった症状を感じたことはありませんか？その症状、実は熱中症かもしれません。放っておくと急に意識をなくしたり倒れたり、最悪の場合は命を失ったりすることがあります。新型コロナウイルス感染症予防と熱中症予防について、水分を補給する、感染予防のため窓を開け換気を行いながらエアコンを有効活用する、屋外で人と十分な距離2メートル以上が確保できる場合は適宜マスクを外して休憩をとる、なお気温 湿度の高い中でマスクをすると熱中症のリスクが高くなるため注意が必要です。夏が近づきにつれて増加する水の事故、危険性を知り十分な対策をした上で楽しい夏を過ごしましょう。問い合わせ先、伊万里消防署消防2課救急係、電話 23-1199。 森永製菓株式会社と伊万里市の連携事業第3弾、森永太一郎と伊万里その6、訪ねてみたい太一郎ゆかりの地。太一郎は一州屋という陶器と魚を扱う問屋に生まれ、生家は松島橋北側の伊万里川沿いにあり、現在は割烹料理店が建っています。祇園町にある森永公園、二里町にある森永飛園、国見台西交差点近くにあり、森永家先祖代々の霊を祀る廟所として整備されています。春には八重桜が咲き乱れます。その他、伊万里神社には朝倉文夫作の太一郎の銅像、市民図書館には太一郎コーナー、駅前にはモニュメント像などがあります。ぜひ訪ねてみてください。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 子宮頸がん予防ワクチン、若い世代の女性のがんでは多くを占めるがんです。ヒトパピローマウイルス HPV ワクチン接種は子宮頸がんを起こしやすいタイプである HPV16 型と18型の感染を防ぐことができ、子宮頸がんの原因の 50% から 70% を防ぐと言われています。定期予防接種の積極的勧奨の再開、平成25年6月から積極的に進めることを控えてきましたが、令和3年11月の国の通知に基づき個別勧奨を再開します。対象は小学6年生から高校1年生に相当する女子、接種回数は3回、費用は無料です。実施期間、医療など詳しいことは健康づくり課保健予防係、電話 22-3916 へお尋ねください。4月18日、伊万里市農業協同組合が子どもたちの食育に役立ててほしいと、市内の小学校5年生に教材本農業と私たちの暮らし510冊と DVD を寄贈しました。あなたの町のスポーツ推進員、任期は2年で各町地区に3人ずつ合計39人を配置しています。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。駐在員への世帯台帳の配布、個人情報の取り扱いについては条例で定めていて十分な注意をお願いしています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。無料特設人権相談が22日水曜黒川コミュニティセンターで、7月6日水曜山城コミュニティセンターであります。時間はいずれも10時から3時まで。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 伊万里市の入札見積もりに参加するためには指名を受ける資格を有する業者としての事前登録が必要です。受付期間は30日まで。問い合わせ先、契約管理係、電話 23-2176。 駅の駐輪場に放置された自転車を一時保管しています。保管場所は市役所、保管の期限は11月30日まで。 期限までに連絡がない場合は廃棄処分となります。問い合わせ先、企業誘致商工振興課就活移住支援係、電話 23-2172、 子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは15日水曜10時半から、6月生まれのお誕生会は22日10時半から、いずれも申し込みが必要です。場所は子育て支援センターポッポ。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。油は適正に管理処理しましょう。油が河川などへ流出すると全てを回収することは困難で、生態系に多大な影響を及ぼします。水質事故を未然に防ぐため、事業所はもちろんのこと、家庭においても油の管理、適正な処理をお願いします。水資源、環境をみんなで守りましょう。問い合わせ先、環境政策課生活環境係、電話 23-2144。 空き地は適正に管理しましょう。土地を所有管理している人は思わぬトラブルの原因にならないよう、定期的に除草や樹木の剪定を行うなど適正な管理をお願いします。問い合わせ先、環境政策課生活環境係、電話 23-2144。 家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられている家電4品目、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の指定引き取り場所が6月1日から市内に開設されます。詳しいことは環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145 へお尋ねください。危険物取扱者保安講習があります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 6月1日から7日まで水道週間です。第64回スローガンは大切な水と一緒に暮らす日々。問い合わせ先、下水道部管理課総務係、電話 23-5490。 佐賀県の最低工賃婦人規制服製造業にかかるまとめの業務が改定され、合計で26円引上げ率 15.1% 引き上げられました。問い合わせ先、佐賀労働局、電話 0952-32-7179。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、湯を出しっぱなしでの洗い物はやめましょう。洗う前に食器を水につけておくか、汚れを事前に拭き取っておくと使う湯の量が少なくなって済みます。問い合わせ先、環境政策課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。地域密着型サービス事業所の開設希望者を募集します。募集期間は7月15日まで。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 伊万里有田消防組合では女子学生を対象とした消防職場体験を開催します。日時は25日土曜午前9時から、場所は有田消防署です。募集期限は17日。問い合わせ先、伊万里有田消防本部総務課、電話 23-2116。 子どもたちの海洋エネルギーへの関心を高めるため第7回海洋エネルギー絵はがきコンテストを開催します。募集期限は15日。問い合わせ先、佐賀大学海洋エネルギー研究所伊万里サテライト、電話 20-2190。 県民スポーツ大会ゴルフ C 予選会出場者を募集します。予選会は7月3日、参加料は1500円、別途プレー代が必要です。問い合わせ先、 市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 展示・転訳入門講座受講生を募集します。募集期限は7月5日。問い合わせ先、佐賀県立盲学校、電話 0952-23-4672。 放送大学10月入学生を募集します。問い合わせ先、放送大学佐賀学習センター、電話 0952-22-3308。 婚活イベント、緑に抱かれた自家焙煎コーヒー豆のカフェでの婚活、日時は7月24日午後2時から。参加料1500円。募集期限は7月14日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 こんにちは、図書館です。4月から視覚障害者情報交流センター愛佐賀、旧佐賀県立図書館との連携貸し出しが始まりました。視覚障害や発達障害、肢体不自由など様々な理由で本を読むことが困難な人が、録音図書や展示図書などの資料を市民図書館で受け取ることができるようになりました。家族や代理人の人が受け取ることもできます。6月の休館日、6日、13日、20日、27日の各月曜、23日は館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 続いて保健だよりです。子どもの検診、3ヶ月児検診、10ヶ月児検診、佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月児検診、9日木曜、市民センターであります。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、妊産婦乳幼児相談、13日月曜、ストレスケア相談、14日火曜、市民健康相談、15日水曜。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。風疹抗体検査、風疹第5期予防接種の実施期間が延長になりました。詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。6月の行事、市民センターデビュー15周年記念公演、池田照夫新曲発表、26日日曜午後1時開演。問い合わせ先、池田照夫講演会、電話 75-2221。 行政相談を利用してください。国や県、市役所の仕事について苦情や意見、要望などをその解決の促進と行政の制度などの改善を図る相談窓口です。総務大臣から委嘱された行政相談員が受付します。相談は無料で、秘密は固く守られます。毎月第3金曜日午前9時から正午を定例の行政相談日としていますので、気軽に利用してください。問い合わせ先、まちづくり課市民相談室、電話 23-2133。
伊万里焼き物祭り、大河内山で4月29日から5月5日まで伊万里焼き物祭りがありました。期間中は通常より安く焼き物を購入することができ、特別企画としてお買い物スタンプラリーも実施。5軒の窯元で購入された人に抽選で陶板や焼き物などをプレゼントしました。また 伊万里有田焼伝統産業会館では、伊万里有田焼伝統工芸士の作品展が5月31日まで開催されました。大川内山の今後のイベント、風鈴祭りは6月18日土曜から8月31日水曜まで開催されます。5月1日現在の人の動き、男25,673人、女27,294人、合わせて52,967人で、前月より90人減っています。世帯数は23,517世帯で、22世帯増えています。広報伊万里6月号を終わります。先ほど図書館だよりでも紹介しましたが、佐賀県立視覚障害者情報交流センター愛佐賀旧県立展示図書館が今年4月1日リニューアルオープンしました。新しい展示図書館は、視覚障害者を取り巻く情報環境の変化に対応し、さまざまな方が利用することができる環境を整えた佐賀県立視覚障害者情報交流センター愛佐賀としてリニューアルしています。視覚障害者の方や文字を読むことが難しい方、支援いただく地域の方、ボランティアなどにより活用いただける施設に生まれ変わります。ぜひセンターをご利用ください。愛佐賀の住所は佐賀市天神1丁目4番16号。電話は 0952-26-0153、 0952-26-0153。 開館時間は9時から5時。休館日は月曜。利用できる資料は展示図書、デイジー図書、拡大図書、触る絵本など、視覚障害者の皆さんが利用しやすい書籍や電子書籍などです。詳しいことは市民図書館、電話 23-4646、ふみよむよむへお尋ねください。
庭のあちこちにアジサイが咲き出しました。遠い日、とりわけ父が好きだった淡い水色のアジサイ、それを株分けして我が家に植えました。年ごとに株を広げ、枝を伸ばし、しっかり根付き、毎年水色の花を咲かせてくれます。きっと父が私どもを見守ってくれているのだろうと私は勝手に思っています。梅雨の季節、どうぞ災害が起こりませんようにと切に願って、これからの日々を過ごしたいものです。時節柄、どうぞ皆様お体ご自愛くださいませ。では来月号まで、ごきげんよう。